お読みします。創世記4章1から16節。カインとアベル。さて、アダムは妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった。時を経て、カインは土の実り物を主のもとに捧げ物として持ってきた。アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を止められたが、カインとその捧げ物には目を止められなかった。カインは激しく怒って顔を伏せた。主はカインに言われた。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないのなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前が求める。お前はそれを支配せねばならない。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺した。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前は弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今、お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口で開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても、土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。カインは主に言った。私の罪は重すぎて追い切れません。今日、あなたが私をこの土地から追放なさり、私が三河から隠れて地上をさまよい、さすらうものとなってしまえば、私に出会う者は誰であれ、私を殺すでしょう。主はカインに言われた。いや、それゆえカインを殺す者は誰であれ7倍の復讐を受けるだろう。主はカインに出会う者が誰も彼を撃つことのないようにカインに印をつけられた。カインは主の前を去り、エデンの東などさすらいの地に住んだ。以上です。それでは宣教をクラベントという題で踊り新一郎牧師にお願いいたします。
皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。暑いですね。7月に入りまして、例年7月になると暑いのは暑いんですけれども、今年はちょっと梅雨明けが早くて、もう先週早々に梅雨明けいたしました。この1週間は本当に日本各地で暑い日が続きまして、本当にひどい日になりますとね、40度を超える箇所が日本で、6箇所7箇所出てきたり、また35度を超えるという箇所はもう200箇所を超えるみたいな、そんな報道もあっておりました。私たちの住む久留米でも類に漏れませんで、本当に日差しの強い日が続いておりました。まあ今週はちょっとこう戻り梅雨とかって言われまして、少し雨が降るというような報道もあります。まあ水不足が解消されればいいなと願っておりますがね、私たちみんな健康にこの一週も過ごしてまいりましょう。また先ほど四式の方がお祈りの中でもね、触れてくださいましたが、この一週は参議院選挙の最終週なんですね。 子どもたち、孫たちの未来のために一体何を選択するか、大人に課せられた一つの責任ですから、どうぞ、ね、考えながら投票行っていただければと。ようわからんという方はどうぞお声掛けください。知っとる情報は共有しますからね、一緒に未来を考えていきたいなと、こういう週にしたいなと思っております。さて、まあ、未来を考えようということなんですが、未来を考えていくためには、今をどう生きるかっていうことが大事になる。そらそうですよ。じゃあ、そのうち頑張ろうって言ってましてもね、そのうちっていつかって。もっと具体的に未来のために今私たちはコツコツどうやって生きていくのかっていうのが大事になるし、未来につながっていく。だから私たちこの6月7月はですね、今いかに生きるのかということをテーマに御言葉を分かち合っております。すでに2週にわたって、創世記2章3章、アダムとエヴァ物語を読んでまいりました。アダムとエヴァの物語を読んでいく中でいくつかね、大事なことを私たちは知らされたんですよ。例えば、創世記2章の7節なんかでは、神様が泥をこねて初めての人間アダムを作った時に、その鼻に命の息を吹き入れたっていう言葉があった。息っていう言葉。その言葉は、呼吸っていう意味合いを持つ言葉だったんですね。呼吸、当たり前ですけれども、私たちは息を吸って吐いて生きている。ずっと一方的に吸い入れられた息を吸って、吸って、吸って、吸ってってしとくと死んじゃうわけですよ。吐かないと話にならない。呼吸っていう言葉が言ってるのは、私たちは神様から命の息を吹き入れられたならば、それに私たちは息を吐くようにどう応えていくか。あの聖書の箇所が私たちに告げたのは、私たち人間は神の祝福をいただき、その祝福にいかに応えていくのかっていうことが役割として与えられたんだ。また、あの創世記2章を読んでおくと神様は、アダムを見ながら人が一人でいるのは良くないっておっしゃった。それはね、結婚がどうのこうのとかっていうそういう小さな話ではなくて、人はね、一人ぼっちでは生きていけないんだよって神様は言ったって言うんですよ。共に生きていく仲間が必要である。神様はそのために私たちを共に作っているんですね。創世記2章から見出したのは、私たちは神に応え共に生きていく存在だということでした。じゃあ、先週の箇所、創世記3章、あのアダムとエヴァがエデンから追放されていく物語の中では一体何を読んだか。あの物語を読む中で私たちが気づいたのは、私たちは神様の信頼をいただいて生きているっていうことだった。そら人間は弱くていらん失敗を犯しますし、後になってなんであんなことしたんだろうっていう後悔を抱えます。けれども、神様はそんな私たちの弱さも過ちも全部受け止めた上で、なお私たちを信頼しながら生かしてくださる。さあ、その神に私たちはどう応えるか。そんなことをこの2週にわたって読んできたわけです。今朝お読みします箇所は創世記4章。アダムとエヴァの息子たちであるカイン、アベルの物語です。物語のあらすじは、先ほどご一緒にお読みしました。ちょっとこう振り返ってみますが、兄、カインは農耕をする。土を耕してね、作物を育てる。弟アベルは牧畜、家畜を育てるということを仕事にします。ある日のこと、この二人は神様への捧げ物を持ってきて礼拝する。すると神様は弟アベルの捧げ物を喜びまして、兄カインの捧げ物は見ようとしなかった。兄は激しく怒るんですね。そうすると神様はその兄カインをいさめる。しかしカインの中での怒りは収まらず、とうとうその怒りに、まあ、突き動かされるようにして弟を野原に誘い出すと、そこで殺めてしまった。神様はそのカインに対して、どうしてそんなことをするのかと問うたっていうのが今日の話なんです。聖書が記す最初の殺人事件が兄弟殺しであるっていうことは本当に虚しい話ですけれども、この物語は、私たちはね、 聖書の物語を読みながら単なる事実として受け取ろうというよりも、この物語を通して聖書は私たちに何を告げているかということに目を留めようとしています。今朝この創世記4章から私たちが知らされているものは、人間とはどういう存在であるか、警告とともにではどう生きるのかを聖書は示唆しているんです。少し一緒に深めて読むためにちょっと細かく読んでいきたいと思いますが、さてこの物語の中で殺人事件は起こるが、兄カインが弟アベルに対して殺害してしまうほどの、何て言うんですね、こう感情的なもの、激しい嫉妬敵意を持った、そのきっかけが何だったかを見たいんです。聖書を読んでいきますと、この兄弟がそれぞれに捧げ物を持って神様への礼拝をした、その時の神の反応が発端になっている。兄は自分が育てたその作物を神に捧げる。一方弟は自分が育てた羊を神に捧げていく。すると神の反応は違うんですね。神様は兄の捧げ物には目を止めないが、弟のものには目を止めたっていう。これが私たちにとっては不思議なんですよ。どうして神様はどっちをも、おお、本当にありがとうねって言わなかったんだろうか。なんで弟にだけ目を留めたんだろうか。同じように捧げ物をしたのに。私たちの持つ疑問はまずそこなんですよ。しかしね、この聖書をじっくり読んでいくと、私たちはある誤解を持っていたことに気がつく。それは、二人とも捧げ物を捧げている。しかし、その捧げ物は同じほどの熱量を持ったものではないんです。もう一回聖書をよく読んでみますね。3節におきまして、兄カインが捧げた時の記述はこうです。カインは土の実りを主のものとして主のもとに捧げ物として持ってきた。一方4節、弟アベルは羊の群れの中から肥えたウイゴを持ってきたって書いてる。ウイゴっていうのは、初めての、なんていうね、こう、動物の場合、なんて言ったらいいんでしょうね。初めて生まれた子供ですね。その、初めて生まれた子供たちの中で、肥えたって言ってますから、最上のものって意味合いがある。兄カインは、土の実りを捧げた。それはある意味では収穫されたものの中の一部であって、初めて収穫できたものだとか最上のものだとかっていう、そういう意味合いはないんです。で、つまり何を言っているかと言ったら、兄と弟はそれぞれに神様にお捧げ物をした。しかしそこには神様に向き合う姿勢がちょっと違ってるって聖書は語ってるんです。兄はたくさんあるものの中から一部を神様にお捧げした。しかし弟はそうではなく、自分の持っているものの中から最上のものを神に捧げた。つまり、弟は神様を第一としていたっていう。ここに違いがある。たくさんあるうちの一つを入ってお捧げしたのではなく、アベルは自分の持つ最上のものを神に捧げていった。それほどに神を第一としていたっていうことを聖書は記してるんです。捧げ物をしとったらどっちだっていいじゃないね、ではなかった。そこには弟アベルの真摯な姿勢、誠実さというものがもうあるんですね。さあ、そうしますと私たちは次の疑問が出てくる。じゃあ誠実であったら神様は喜んで、誠実じゃなければ神様は不可能かと。あ、この二人を見比べて弟の方がいいと思って神は弟を選んだんだろうか。つまりそんな比較として神様はこの二人を見たのかっていう疑問が私たちの中に起こってくるんです。でも本当にそうなんだろうか。神様は両者を比較しているんだろうか。 神様は両者を比較してはいません。その証は6節、神の言葉にある。神様がそれぞれの捧げ物を見ながら兄のものには目を留めなかった。すると兄カインは大変怒った、激しく怒ったと聖書は5節書いてますが、そのカインに向けて神様は言うんですね、6節。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。正しくないなら罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。神様は兄に対して、兄カインに対してどうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか。次の言葉大事なんですね。もしお前が正しいのなら顔を上げられるはずではないか。神様が言っているのは、弟と比較してどうのこうのなんていう話は一切してないんです。兄カインに対して、お前が私に正しいならって言ってるのは、私に真正面から向き合っているなら、誠実であるならばっていうそういう意味合いですが、神様は言うんですよ。お前がお前として正しく私に向き合っているならば、顔を上げていいんじゃないのかって。実は神様がカインを見ているときには、弟との比較ではない。この言葉の中に見えるのは、お前自身が私に誠実であるならばそれでいいんだって神様言ってるんです。私たちはこの物語を読みながら兄と弟が出てきたからいつの間にやら実は兄と弟を比べながらものを理解しようとしてしまっている。実は私たち自身がね、毎日生活している中で当たり前のように小さなことから大きなことまで常に比較しながら生きているから、どうしてもこの物語を読むときにも比較から始まってしまったんだ。私たちの生活振り返ってみましょうよ。我が家にも3人子供おりますけれども、子供たちは子供たち同士で自分たちを比べましてね、お兄ちゃんの方が多いとかね、まあご飯が多いとかデザートが多いとかそんなことも含めて、お兄ちゃんの方がって言ってみたり、兄は兄で、どうして弟の方がいろいろとお世話をしてくれるんだって嫉妬してみたり。兄弟の中ですら嫉妬は出てくる。私たちの日常もそうでしょ。学校の成績だの、ね、職場の待遇だの、また人間関係にしても、私はあの人と同じようにしているはずなのに、どうして私だけこんな風にとかって、そんな比較から来る怒りや嫉妬っていうのが、私たちの中に多々あるじゃない。私たちそんな観点でこの物語を読んでいたから、弟アベルはこんなに祝福されたのに、兄カインはこんなにもってそんな視点で読んでしまっていた。でも6節で神様はおっしゃってる。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が私に正しく向き合っているならば顔を上げなさい。神様は怒り続けるカインに向かって続けて言うんです。もし正しくないならば、もしお前が今私に向き合うことができないならば、私の声が分からず、お前は比較の中にとらわれて、ああだこうだって怒り狂ってしまっているならば、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。その衝動に駆られてお前がわーって行動するように、感情はお前を高ぶらせていくぞ。だから、お前はそれを支配せねばならない。その感情に押し流されないようにせねばならないんだって。そうやって神様は兄カインに警告を与えていた。脱比較ですね。今日のお話のタイトルは、比べんとっていうふうにしました。比べなくていいんだよって。今日の物語の中で神様は私たちそれぞれに向けて誰かと比べてああだこうだじゃなくて、私はあなたと向き合っており、私はあなたを祝福しており、あなたはその私と向き合えばいいんだっておっしゃっている。なのに私たちの方がああだこうだ、あの人と私を比べてどうのこうのってエコひいきじゃないか、一緒の同じように対応するのが義務じゃないか、そんな義務感やらなんやらそんなもんで人を縛ろうとして 勝手に怒り狂っちゃう。カインはまさに神の言葉を聞けなかった。彼の中に出てきた衝動は暴走を始めていく。八節。カインは弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いたとき、カインは弟アベルを襲って殺したっていう。神様はそのカインに向かって問うんですね。弟アベルはどこにいるか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。神様は何が起こったかを悟りまして、十節で兄に向かって言う。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前はさすらうものとなるって言って、神様は兄カインを叱責するんですね。さて、ここで人間の弱さっていうものがよく聖書には現れるんですが、神のその叱責に対して13節で兄カインはこう答えました。私の罪は重すぎて追い切れません。今日あなたが私をこの土地から追放なさり、私が御顔から隠されて地上をさまよい、さすらう者となってしまえば、私に出会う者は誰であれ私を殺すでしょう。この言葉の中には人間の弱さが本当によく現れている。何かって言ったらね、弟アベルを殺害したことに対して神様は叱責した、そのことに対して兄は、ああ、なんていうことをしたんだ、ごめんなさいって言うんじゃなくって、私はって常に自分のことを言い続けてるんですよ。13節で言うでしょ？私の罪は重すぎて背負いきれないんだ。14節で、今日神様が私をこの土地から追放なさったら、私は地上をさまようものになり、私に出会うものは誰であり、私を殺すだろう。私はねって、そうやって自分の都合で、自分の観点だけで、カインは喋ってしまうんです。この物語読んでて本当にね、不思議な思いがする。数千年前に記された物語ですよ。しかし、ここに見えている課題は現代人と何ら変わらないじゃない。他人と自分を比較しては嫉妬したり、怒りに駆られて視野が狭くなり、理不尽なはずなのに、私は被害者だって勝手に被害者ずらして暴走してしまうっていうのは、今でもあるじゃない。人間何千年経とうと、この弱さの部分は、さして変わらないんですよ。しかしだからこそこの物語を読みながら私たちは、その自分たちの弱さ、人と比較しちゃあだこうだっていうね、浮き沈みしてしまう、一喜一憂してしまう、その私たちが、じゃあいかに生きればよいかっていうこともこの物語は示すんです。6節において、もう一度読みますが、6節において神様は言ってるんです。どうして怒るのか、どうして顔を伏せるのか、もしお前が正しいなら顔を上げられるはずではないか。比較にとらわれてしまうんじゃなくて、私と向き合っているならば、私があなたに与えた祝福に立つならば、私があなたを祝福し、愛し、受け止め、生かし、許していることをあなたがちゃんと知っているならば、他にとらわれる必要はないではないかって神様おっしゃっている。つまり神とちゃんと向き合っていくということ。比較ありきで物を考える前に、まず神様と向き合っていくこと。それが私たちにとって今示されている大事な生き方なんです。比較がどっか私たちの目を狂わせてしまう。もちろん、必要なものではあるんですよ。頑張ろうっていうモチベーションになったりしますから、それはそれで必要なんだ。しかし、そこにとらわれすぎると、本当に大事な本質を見失う。神様は私たちをどうしてくださってるね。神様は私たちとどう向き合ってくださっているね。創世記2章において、神様は私たちの鼻に命の息を吹き入れながら、 私たちに応えるものとなりなさいと促していた。一人で生きるのは良くないから、互いに助け合うものとして共に生きるものを与えてくださってた。共に協力しながら生きるものなんですよ。比較しながら叩き合うものではないんですよ。また神様はあのエデンの園において、アダムとエヴァが食べちゃダメって言われた善悪の知識の木の実を取って食べるという、そんな弱さを犯した。しかしその弱さを犯しながらも、それでもこのアダムとエヴァを信じてくれたじゃない。今日ね、何気にさらっとこの物語を読み始めましたけどもね、私たち先週までの流れから考えるならば、もう一つ加えて知らねばならないことがあるんです。先週の物語において神様はアダムとエヴァをエデンの園から追放したんでしょ？追放してしまって、アダムとエヴァがエデンから出て別の土地で住んでいるっていう記述はよくわかるんですが、そのエデンから出たアダムとエヴァのその息子たちカインとアベルの物語に神様はこんなにも積極的に関わっているっていう事実。もうエデンから出ていったんだ、私は知らん、お前たちは切り捨てたんだ、ではなくて、追放されたアダムとエヴァとその息子たちに神様の方がエデンから出て関わっているっていうのがこの物語の前提なんです。神様は弱く至らない人間がいるということを知った上で、しかしそのものになお関わるべく自らエデンを出て私たちの傍らにおられるっていう、それがこの物語ですよ。それほどまでに私たちは神に顧みられてるんですよ。だから神は私たちに問うんです。比較に翻弄されて生きるんじゃなくて、まず私と向き合いなさい。比べんでよかと、比べんと、そう言って神様は今私たちと向き合ってくれるんです。ブレンで生きよう、揺るがないで生きようって、そうやって私たちは今聖書から教えられてるんですよ。先週に引き続きなんですけれどもね、久留米出身の歴史小説家ハムロリンさん、まあファンなので、そこら辺はどうぞお許しいただきたいですが、ハムロリンさんの作品の中に、秋月記っていう物語があります。秋月っていうのは、福岡の秋月っていう地域がありますね。あの秋月を舞台にしているんですが、江戸時代、あの秋月は、福岡藩、まあ黒田藩の、なんて言うんでしょう、こう、枝になります。諸藩という形で、まあ、存在をしていたんです。物語はその秋月を舞台にしております。主人公であります相田小四郎という若い藩士は、その藩の政治を牛耳っている家老であります宮崎織部という人のそのやり方に強い反発を抱きまして、そして彼を自分たちのその秋月の本藩にあたります黒田藩、福岡藩に訴え出て失脚させるということに成功します。失脚させた功績によりまして、この主人公であります相田小四郎とその仲間たちは藩の責任をいろいろと担っていくようになる。で、藩の責任を担っていくようになりますと、だんだん見えていなかった裏の部分が見えてきた。見えてきたものは何かと言ったら、この秋月藩を本藩だ、そのことを必死で食い止めていたのが、実は自分たちが失脚させた宮崎織部であったということがわかる。実は私たちを守ってくれていた人を失脚させてしまったんだということに彼は気がつくんです。そしてその後、彼は少しずつ出世をしていくんですが、自分たちが失脚させてしまった宮崎織部のように、藩を守っていくために、実は彼自身がいろいろと権力を集めていって、彼自身が若干こう独裁と言いますかね、藩の政治を専横していくようになる。物語が進んでいきますと、この相田小四郎もまた 周りの人からお前のやり方は非常に危ういと独裁だと言われまして、彼は失脚せざるを得なくなった。そんな時期にですね、彼はかつて自分が失脚させてしまった宮崎織部に会いに行く。幽閉されている村に行きますと、その道をポツリポツリと歩いてくる老人がいる。それが実は宮崎織部である。小四郎は、これがかつて剣聖を振るった家老なのかと愕然とするんですが、その織部が、小四郎かって言いながら声をかけてくるんですね。二人はポツリポツリと会話をします。その会話の中で、宮崎織部が小四郎に対してこんな風に語る場面があるんです。人は美しい風景を見ると心が落ち着く。なぜなのかわかるか。小四郎答える。さて、なぜでございますか。山は山であることを迷わぬ。雲は雲であることを疑わぬ。人だけが己であることに迷い疑う。それゆえ風景を見ると心が落ち着くのだ。相田小四郎、己が己であることにためらうな。これ凄まじいセリフだなと思って読んだんですよ。人間だけがね、己が己であることに迷うって言うんです。そらそうです。私たち自分のことを考えてみるとね、いつも人との比較の中で生きてるから、今までこれが正しいんだと思っていたのに違う情報をポンと得て間違ってたと思った瞬間、ああ失敗したって言って善悪がコロッと変わるなんていうことがあるでしょ？学校の中で職場の中で何が何だかようわからんけれども、いじめだなんだとかって言って問題にありますが、じゃあいじめられてた人が一体なぜいじめられてるのって言ったら、理由なんてなくってただこの人がいたからで、また数日したらポンとターゲットが変わるなんていう事件がいっぱいあるって聞くじゃないですか。私たちの社会の中では物事は常に揺れ動いてしまうんですよ。その揺れ動いているものの中で私たちは自分たち自身も翻弄されている。宮崎織部が言うように、人だけが己であることに迷うんです。しかし、織部は言うでしょ？山は山であることを迷わぬ。雲は雲であることを疑わぬ。それゆえに風景を見ると心が落ち着くんだって。つまり、揺るがぬものを人間は求めているんだって言ってるんです。私たちにとって揺るがぬものとは何か。私たち自身は揺れ動いていくのに、しかしその揺れ動かぬ私たちに常に向き合い、常に祝福し、常に愛し、時にいさめながら、しかしなお私たちを顧み、共にいて導いてくださる、そんな揺るがぬものとは何か。神様ではない。神様はカインに対して言うんです。お前が私に正しく向き合っているならば、顔を上げていきなさい。ぶれずに生きていられるんだって。そうやって神様は私たちに呼びかけているんです。私たちがね、神様を信じて生きるっていうことを、なぜこんなにも大事にしているのか。それは、私たちが変わらぬものを求めているから。そして変わらぬものとは主なる神であるから、そのことを知っているからです。今朝創世記4章の物語をご一緒に読んできました。聖書は私たちに告げる。比べんと、比較せんでよかと。神に向き合いなさい。神があなたを愛し、受け止め、祝福し、導いてくださっている。その神と向き合うから、あなたはブレずに生きていられるんだ。ブレたとしても、帰ってこれるんだよ。カインは、それまで住んでいた場所を離れて、16節こう書いてありますね。 カインは主の前を去り、エデンの東のどさすらいの地に住んだ。カインは主の前を去ったんです。しかし神はそのカインを見捨てない。だから聖書の物語を読んでいきますと、なお神様は人間と向き合い続けていくんです。クラベント、ブレント、その聖書の促しをいただきながら、私たちは今日からの新しい一週を始めていきます。どうぞね、本当に暑いし、もうぐったぐたになりそうな一週ですが、でも、神様が今私たちと向き合ってくれてるんだ。その喜びを持って、この週も歩み始めてまいりましょう。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝私たちはカインとアベルの物語から人の弱さを見てきました。人はいつも自分と誰かを比較しては一喜一憂しています。時にそんな比較にとらわれすぎると、私たちの不安は恐怖や怒りになり、私たちを駆り立て大きな過ちに走らせてしまいます。まさに今日カインがアベルに手をかけてしまったように、私たちも自分たちの中でそんな劇場があることもどこか知っています。でも神様、あなたはそんな私たちに対して今朝伝えてくださいました。お前がお前であるために私と向き合いなさいと。比較に揺れ動いている私たちに対して、比較ではなくまず私と向き合いなさい、私とつながってこそ安心して生きなさいと。そうやって私たちに今祝福を与えてくださいます。神様、私たちはその御言葉によってまたあなたとしっかり向き合います。どうぞ私たちを固くつかみつなぎ止めてください。またどうぞこの社会の中で心不安に陥り揺れ動いている多くの人がいるならば、その人たちにもあなたをお伝えし平安を分かち合うことができますように、私たちが神と共にまた人と共に生きるものとなれますように。新たな一週の始まりにあたりまして、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。